時刻は15時を回りました。ここからはチョラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エディです。ここ未来スタイル研究所ではワクワクする新しい未来の生活を想像することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、
今日もね、収録になってて、今日の放送が7月13日放送。
7月13日、もう6月終わってますね。
そうですね、今日大雨なんですよね。6月今日が20
なんだ、
9
だ、
9か、めっちゃ大雨で、私昨日停電したんですよ、お家。
昨日？
そう、夜。でクーラーなしで寝るっていう台風かなみたいな、今日大雨ですけどね。
昨日の夜やばかったね、起きたもん雷で。
いやですよね、
すごかった。
みんなさんからしたら2週間ぐらい前の話かもしれないけど、
まあ2週間後もしかしたらもうカラッカラかもしれない。
いやね、梅雨早く明けてほしいな。
明けてほしいね。もうこんな雨うんざりでね、もうここに来るまでも結構ねあれだもんね、
濡れますもんね。
濡れるしね、道込んでるし
ね、大変だからね、もう早く来週に開けるんじゃないかな。開けたらね、またね、外からもお届けしたいですよね。
外から、
まあ言ってたじゃないですか、
はい、
外ラジオ、
あ、キャンプしながらね。行ったかな行ったかな、
外中継でね、ぜひね、天気のいい日にお伝えしたいなと思います。
焚き火しながら、パチパチ行きながらね、やっていこうね、
はい、やりましょうね。
ありがとうございます。未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組@fmnaha.jp、 番組@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
はい、また FM 那覇の唯一 YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、そちらもぜひお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしております。
さあ準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招きし、お話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
はじめまして、葉山株式会社代表取締役のシャナと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、あのマイクがまた入ってなかった、
多分大丈夫、
大丈夫かな、
はい、会社
超ギリギリでね、はい、すいません、あの、もう一回だけお願いします。
はい、です、
はい、
はい、はじめまして皆さん、アイアマイ株式会社代表取締役のサナと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。本日はエディさん紹介のサナさんにお越しいただきました、
はい、
ありがとうございます、本日はね、じゃあよろしくお願いします。
お願いします、
ということで、はい、面白い話が聞けると思いますので
楽しみですね。
尺を気にしながら
ありがとうございます。
止まりませんからね、はい、ということで、早速最初のコーナーに行きましょう。
はい、最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びは、やる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきたいと思います。はい、
はい、
じゃあまずは私から感謝をお伝えします。私の感謝ではですね、もうなんかちょいちょい結構出てるんですけど、なんかインスタグラム の、 あのフォロワーさんに感謝で、チュラコスの犬用品、
はいはいはい、
犬ブランドのインスタを担当してるんですけど、なんかフォロワーさんの皆さんのコミュニケーションをあちらからしてくれるっ ていうのがすごい毎日嬉しくて、結構ちょいちょいねラジオでも言ってるんですけど、
もうレギュラーメンバーです
よ、レギュラーメンバー、感謝の朝礼、レギュラーメンバー、うん、フォロワーさんなんですけどで先日あのプレゼントキャンペーンを行って、で発送して、で皆さんねもう長文で本当にもうこんぐらい、ラジオで伝わらないけど、
伝わらんな、
画面でこんぐらい、もうツイキャスの人はね見れるけど、はいはいはい、こんぐらい文章を送ってくださって、で可愛い愛犬のね写真と一緒に、なんかありがとうございました、こんなって食べてますっていうのが、うん、もう毎日続々と来ていて、なんかもう日々見ながら、あ、ワンちゃん可愛いとかありがとうございますって思いながらやってるので、このフォロワーさんに感謝かなと思います。もうマジで常連、
マジでレギュラーメンバーだね。
5回目ぐらい、5回目。
ワンちゃんのフォロワーさん。いや、本当にね、毎回でも聞くたびにすっごい癒されるんですよ。あったかいフォロワーだなーってね。
ねえ。でも、わたるくんもね、ワンちゃん飼ってるじゃないですか。
うん。
柴犬の？
ロクちゃんね。なんで笑った？
なんでロクちゃんなんですか？
6番目の家族だからさ。
拍手。
拍手。
拍手、拍手。
やっぱワンちゃん飼ってる人あったかいのかな？
ねえ、わたるくん以外は。
おい。え、サナさんはちなみに飼ってるんですか？
実家で飼ってて、今おばあちゃんとおじいちゃんが見てて、広島にいるんですけど。
何犬？
ダックスフンド。
ダックスフンド。
かわいい。
めっちゃかわいいんですよ。
かわいい。会いたいね。
会いたいですね。もうコロナのせいで。
ねえ。
2年間ぐらい会ってないんですかね。悲しいですね。
寂しいですね。もう会いたい時に会わないと。
う
ん、
多分もう忘れられてますね。
あら、
いやいやいや、こいつ誰だみたいなの来たら。
帰った時には、いやいやいや、
そんなことないですよね。匂いでわかるかもしれないね。
もしかしたら。
ね、ワンちゃん
帰る際にはね、あのエディのワンちゃんサプリ持っていって ね、
そう、大量出荷で、
大量出荷で
ぜひぜひ
サナちゃんのもとへ
一気に元気バンバンにねなってもらえたらなと思ってますが、いや、あったかいですね、ありがとうございます。
じゃあバトンパスでサナちゃんお願いします。
はい、ありがとうございます。本当に毎日感謝で溢れてるんですけど、なんか最近ちょっと涙出そうになったぐらい嬉しかったことがあって、うん、あの私 SNS、 また後ほどお話しするかなと思うんですけど、うん、まあ、SNS コンサルとか SNS の個人のレッスンとかさせていただいてるお仕事を一部させていただいてまして、うん、まあ、その個人レッスンじゃないんですけど、ちょっとお仕事で関わっている農家さん、
うん、
でまあ、結構その SNS に無縁な人たちがいるんですけど、その方たち の、まあ、その農業に一度体験で行かせてもらう時があって、
お、
まあ、その際に SNS やってくださいっても結構何ですかね、推しでやってもらったんですよ、うんうん、で最初はこうすごくあのためらってたんですけど、始めてから今 2,3 ヶ月ぐらい毎日更新してくださってて、でそこからなんか最近ちょっとすごい長文のメッセージいただいて、その SNS の価値観がすごく変わりましたっていうので、まあ、やっぱそのすごいマイナスなイメージもあると思うんですけど、まあ、その私が後押ししたおかげで SNS 始めて本当プラスなことしかないですっていうのと、もっとこう自分 の、 その農家に対する愛が深まりましたっていうのを、まあ、そのすごい正しい使い方していただいてるというか、まあ、もっとこれが伝染したらいいなっていうので、まあ、そういうわざわざ文章に送ってくれたりだとか、そうやって体現していただいてる方がいるっていうのに、まあ、とても感謝っていうので、はい、なんかちょっとシェアハピーじゃないんですけど、
はい、素敵、
シェアハピーですね、
はい、シェアハピー、
はい、
幸せが共有されました、ハッピーが、
なんかいいですよね。私もそう、そもそももともとなんだろう、そういう地域創生とかに興味があってさなちゃんとつながったってこともあるんですけど、やっぱなんかすごいんですよ、同級、じゃあ同級生なんですけど、またまた後からの話で取っときたいんですけど、同級生なんですよ。見えないでしょ、
うん、
しっかりしすぎて、
いやいやいや、
そうね、いろいろやってるの見ててね、なんかそのね、シェアも、その文章とかのシェアもね、うん、見たけど、なんかやっぱりなんか信頼関係とか、さなちゃんだからこそ、なんかこういうのがうまく回ってシェアハピーになってるのかなって見ててね、思うから、なんか他の誰にもできないことやってるなって思う、うんうんうん、見てて、
お、信頼とかそういった信用とかを重点的に置いてってことですよね、
うんうん、はい、いいな、ほっこりほっこり、ね、こういうのがね、いっぱい、
もうめちゃくちゃウィンウィンですよね、
そうですね、やっぱもっとなんか若者だからじゃなくて、もっとみんなが楽しくやってほしいなっていうのは、また後ほどお話できたらいいなと思うんですけど、はい、
もう後ほどにボリュームがたくさん待ってますね。
はい、早く終わりますよ、じゃあ、
あ、じゃあ俺早く終わらせて、
早く終わらせ
て、じゃあ早く終わらそうね、はい、僕はスシローに感謝ですね、
お、はい、お寿司大好き、
はい、お寿司が美味しいので感謝です、
はい、いやいや、
好きなネタは
あのいくらですね、
男の人っていくら
好きですよ ね、
うん、
ね
そうなの多くないですか。
俺も第3位が
なんで3位
あじゃあ1位か1位がイクラカツオ忘れた。カツオも好きなんですよ、そういう光物系っていうの
カツオいいですね。
そうなんだ意外。
コーンが一番好きです。
また意外。
めっちゃ美味しいんですよコーン。
家でできないしねあの味ね。
めっちゃ美味しいんですよね。
できそうでできないですよね。
でき
そうでできない。なんかコーンにマヨネーズ入れればいいっしょみたいな感じだけど違うっていうね。
いやそうなんですよね。
確かにな。いやそのスシローもただのスシローじゃなくて糸満にある西崎のスシロー行ってきたんですよ。あそこねあのエディ情報によると新鮮な魚を取り入れてるらしくて、
うんうん、
ネタが違うらしいんですよ。
あ、それそこに行ったんですか。
そうそうそう、それで感謝だなと思って。一応最終的にエディに感謝って言おうとしたけど巻いてって言われたから巻いた。エディの部分巻いた。
すいませんね。
いいオチですね。
巻いてました。じゃあ、
ね、まあ美味しかったですよ、
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ということで本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストのサナさんからのリクエスト曲です。サナさんではリクエスト曲のご紹介をお願いいたします。
はい、私が本当に一番大好きな安室奈美恵さんの Get Myself Back なんですけど、本当に小学校の、まあ、物心ついた時から安室ちゃんが大好きで、それこそ私あのまた後ほどお話しするんですけど沖縄の人間じゃなくて神戸の人間なんですけど、うんうん、本当にもうずっとずっと大好きで、多分それも安室ちゃんのおかげで多分沖縄が好きみたいなもあるし、すごい前向きな曲が全部多くて、まあ、その中でも特に一番前向きになれる、まあ、なんか本当しんどい時こそ聴いてほしい曲っていうのを今回、はい、選ばさせていただきました。
おいいですよね。アムラ、そしてこの落ち込んだ時に聴くっていうのがいいですよね。
そうですよ、
残りますよね。
一番その有名な歌詞でも大丈夫きっと全てうまくいくっていう歌詞があるんですけど、うん、本当それを聴いてこうどんどんあよし頑張ろうってなるっていう、なんかその
曲にね、押されてる、安室ちゃんに押されてる曲っていうことだ。なるほど、
なるほど。
今落ち込んでる人もね、
これを聴いて一気に元気出してもらいましょう。はい、はい、お願いします。
はい、安室奈美恵で Get Myself Back。
さてここからはサナさんについて深掘りしていきたいと思います。
安室ちゃん素敵すぎて、
ね、
染みながらサナちゃんのお話を、ね、聞いていきましょう。
お願いします。
お願いします。
じゃあ早速ですが、うん、最近ハマってることとか趣味とかお伺いしてもいいですか。
ハマってること、
ハマってることというか、まあ
仕事しすぎて、うん、あの何ですかね、全仕事がなんか趣味みたいな感じなんで、
うんうんうん、
なんかあれなんですけど、最近ハマってることは筋トレ。
おお、
素晴らしい。
という名のダイエットなんですけど。
落ち帰ればね。
落ち帰れば、はいはい、そうです。なんかあのよくあるじゃないですか、筋トレのピラティスみたいな、めっちゃやるやつ、うんうん、ああいうのずっと最近やってて、今も筋肉痛なんですけど、
うん、
結構沖縄来て私10キロぐらい太って、
うん、
びっくりなことに、
うん、見えないよね、これでだよ。
これはご飯が関係してるのかな。
ご飯とあのお酒が大好きなんですけど、
あの
飲みに出る回数が増えたっていうのと、はいはい、多分そうですね、寝不足とかもあるのかなっていうのは、
うんうんうん、
なんか結構自分に甘くなっちゃったなっていう、その体に対して
もうナンクルナイサーがね。
多分その沖縄がりという方も単純に自分が悪いのと、近くに美味しい居酒屋がたくさんあるっていうのが、
うん、はいはいはいはい、
結構毎日飲むようになりましてね、沖縄に移住してから、
あ
のお家とかでも
強い、
はい、
まあ、それもあって、じゃあ今筋トレという名のダイエットをされてる、
はい、頑張ってます。あとは最近できるだけ、まあ、タンパク質とか、パーソナルにも1ヶ月前から通い始めたので、ちょっと頑張ってるんですけど、無理のない程度に。
すごいよね、
ハマってることですね。
仕事が料理めっちゃ上手なんですよ。
お
教えてもらった方がいいぐらい、私も教わりたいがめっちゃ上手で、この前インスタにこのタンパク質中心の食事みたいなの載せてたんですけど、
うんうん、
いやこれ料理本かなみたいな。
インスタに、
うん、
ね
え、 すごいんですよ。だから仕事してる人なんかね、忙しい人ってね、大体なんか料理とかもパパッと作っちゃってみ
たい
な、
はいはい、ウーバーイーツとかね、
そうそうね、頼んじゃおうみたいな感じで、ちゃんとそこやってるし、しかも筋トレもしてるっていう、なんて素晴らしい。
息してますか、大丈夫ですか。
してます。寝るとき、ちょうど今日朝起きて、毎日 YouTube 見るんですけど、1.5 倍速ぐらいで、うん、今日見てた YouTube はいびきの止め方なんかいびきやばいってめっちゃ言われて、なんか歯ぎしりとかもやばいらしくて、
寝るときに、
そうなんですよ、やばいなって思って、最近はそのいびきの止め方とか、なんかそんなにそんなもう結構おっさんなんで、やっぱ一人でハイボール飲んでるわみたいな、そんな感じなんで、そんななんかすごいキャリアマン的なイメージを持たれるんですけど、インスタグラムでは全然そんなことなくて、多分おっさんに近い、なんか見た目は20代、中身はおっさんみたいな、
そういうことね。いきなり何のカミングアウトかなと思った、はい、そういうイメージもありますよ、けど私は実はこうですよっていうことですか。
素敵だよ、
話だけ聞いたら。でもそうだねいやでも料理もされて、うん、お仕事が趣味で合間に筋トレもあって、いやすごいじゃないですか、ちゃんと自分もケアされて、
うん、言葉だけ並べると綺麗ですねエリーみたいにレディーになりたいなってすごい思う、今日この頃。いやいや
もう褒め合って高めようみたいない
い関係それが一番いい、誰も傷つかない、
確かに高め合うのが一番いいですね
それじゃあ最近から筋トレもやり始めて、仕事もまあいい感じに回ってきて、
そうですね、本当にぶっちゃけ起業して今半年ぐらいなんですけど、最初の、まあ、今ももちろんもう模索しながらなんですけど、うん、最初の 3,4 ヶ月がやっぱ一番、まあ、しんどいって言葉はあんま使いたくないんですけど、結構辛い時期があって、まあ、そこでもちょっと激太りした感があったので、今そこから、まあ、4月5月ぐらいからすごくこう自分の中でいい流れが、その初期としてまだ1期目なんでなってきてから、ダイエットもちょっとずつ始めてっていうので、うん、今本当1ヶ月で5キロぐらい落ちて、
すごくないですか。
このまま順調にあと10キロぐらい
さらに、はい、さらにあと10キロくらい落とす。
そうですね、
もうなくなる。
いやでもちょっと頑張って自分磨きをしていきたいなと思ってます、
うん、はい、いいね、うん、もしかして一緒にジムとか行ってるんですか、エディは。
あ、私は別のね、
あ、別の、
うん、あ、はい、私はコナミ、はいはいはい、コナミ勢なんで、
コナミ勢、
パーソナル勢、
パーソナル勢
情報共有だけ、
あれ、そうだね
あ、こういうところいいよみたいな、うん、あ、確かにな、
会社のメンバーもすごい筋トレオタクばっかなんで、ね、うんうん、
筋トレオタクばっかなの、
みんな
女性の方で、
女性も男性も、うん、で本当に筋トレばっかしてますね。なんでオフィスにアブローラー腹筋鍛えるやつ最近やってて、その男の子のメンバーが持ってきてくれたやつがあってやってるんですけど、一人で叫びながらやってますヒーって言って
見たいね、その様子ね
すごい事務所だね
確かに、
そうです、オフィスっぽくはないかもしれないですね、すごいフレキシブルな感じなんで。
いや、 SNS の会社ですよね。そうですね、基本軸となるものが SNS、
軸は、まあ、SNS と教育、この2つの軸でやってます。
受けるよね、その会社でね、
アムラ
事務所でアムラーでなんかこうヒーって言ってる。
そうです、そうです、そんな感じで、もうなんかネタ、毎日ネタみたいな生き方をしてます。
見てて面白い
見てて面白い
面白いです、皆さんぜひ。
こっちは結構長いの、お二人は。
いや、私がそうだな、さなちゃんが移住するタイミングぐらいでインスタし、なんかさなちゃんのお友達をフォローしてて、もともとインスタグラマーの子フォローしてて、多分その流れで移住した時に、あ、この人沖縄移住するんだ、フォローしようみたいな感じでフォローしてて、そうそうそう、したらなんかこのいろいろ活動してるのが見えて、え、面白いみたいな、でこの会社のお話とかでしてた時に、うわ、自分の思いとめっちゃ一緒だなって思って、でさらにこのSNS 講座をね、さなちゃんの受けに行って、
う
ん、でつながったみたいな感じです。
そっから
私の片思い歴は長い。
あ、なるほど最近両思いになりました。
両思いになってます。
あ、よかったよかったよかった。
偶然アメリカミレッジでね、
あ、そうそうだね、
出くわして、
うん、う
わ
ってなって、
へえ、私ずっと一個上だと思ってたんですよ、うん、ずっと一個上で、なんか、あ、サナさんだみたいな感じで思ってたら、なんか、あ、98年みたいな、同級生だよみたいな言われてみたいな
しっかりしすぎでしょう、
うん、いやいや、
はあ、
そう見せてるだけです
大事大事
いいね、
うん、そう、移住ね、そう、地元がね、うん、神戸 シャンナン、
地元が神戸の、
そうそう、
はい、ほうほうほう、
生まれは広島のど田舎育ちなんですけど、うんうん、本当にあのサマーボーツみたいな家で育ってきて家族全員集まった20人みたいな
すげー、
そういう本当にあのイノシシ狩りとかしてたんで、おじいちゃんとか、田んぼもやってたし、一応幼少期はそういうところで育ってきて、
うんうん、
まあ、物心ついた時から関西にいて、うんうん、一瞬大阪にいた時期もあったんですけど、基本的に神戸 の中でも芦屋って場所があって、そこであの地元で暮らしてました、はい、
でこっち来たのが最近ですか？
そうですね、去年の2月1日からなんで、本当今1年と4、5ヶ月、5ヶ月ぐらいかですね。なんか毎日濃すぎてまだ1年半かって感じなんですけど
もうなんか5年ぐらいいそう、
ね、なんか普通に沖縄の方と思ってたの。
めっちゃ言われます、なんか顔、そうなんかな、
でも顔はね、県外のおしゃれな感じだけど
嬉しい、うん、今日髪ボッサボサやけどすいません。
え、じゃあそれまでは沖縄何回か来られてたんですか？
めっちゃ来てましたね。さっきもちょっとお話ししてたと思うんですけど、もともと家族が好きっていうのもあって、うん、幼少期の時から年に1回は絶対に行ってたから、
うん、
あの空港降りると瞑想でって看板あるじゃないですか、うん、やっぱあれがなんか何ですかね、新しいところに来たってよりかは毎回帰ってきた感っていうのが、多分ちっちゃい時から言ってたのもあってあったんですけど、まあ、社会人になってから自分でまあ稼げるようになってから、もっと自分で行こうって思って、まあ、こううまく安く行ったりとか、ちょっといいホテルを安く頑張って取ったりとかして、気づいたら年に15回ぐらい行ってて、
やばい、月1以上ですよ。
すごいね。
めっちゃ行ってましたね、あの時は。もう何も何ですか、考えずに毎月沖縄に行くのをモチベーションに生きてて、
あ、はい、そのために毎月頑張ってっていう感じで、
そうです、そうです。で海に行って、よっしゃ帰っても頑張ろう、まあ、まだ1ヶ月があるからもう1ヶ月頑張ろう、うん、もう2ヶ月空くと無理でしたね。
もう依存じゃん、沖縄依存症みたいな。
依存症っすね。もう
毎月どこ行ってたんですか？
あ、でも大体2泊3日で行ってて、大体1泊は那覇で1泊恩納村の方とか行くんですけど、一人で来てた時期とかも、一人で行く時もあれば、私が行きすぎて私と行きたいって友達がこう来てくれたりとか、
なるなるなる
なってて、那覇はもう完全に人とかお酒とかにがもう好きすぎて行ってて、恩納村も単純に海とか名護とか海で行ってました。うまく分けてました、そこは。
あ、
素晴らしい。
これなんか毎回来たらここが癒しのスポット的な感じで毎回行くような場所ってあったんですか？
毎回行く場所、
ここは立ち寄るみたいな。
なんかすごいお恥ずかしいんですけど、海ももちろん、海は結構どこでも好きで、うん、海じゃないとこで言うとしたら多分海ってありきてるやと思うんで、
はいはい、
パワースポット的なのはあの国際通りの足立屋もう毎月沖縄に行くたびに、よっしゃ沖縄来たってなる
し、足立屋だ、
店長と副店長マブダチみたいな感じなんですけど
沖縄の人よりなんならマブダチだよみたいな。
そうです、言われますね、なんでこの人と仲いいのみたいな、よく言われるんで。
やっぱ居酒屋なんだね。
そうですね、やっぱ足立屋がでも那覇のリアルというか、那覇のみのリアルだなってなって、まあ、そこからこうどんどん伝染していって、まあ、住んでから もっと那覇が好きになって、もちろん他のコザとか、まあ、沖縄市とかいろんな恩納村とか全部読谷とかも全部好きなんですけど、やっぱ私は那覇だなってなりました。
あ、違うんですね、やっぱり。
なんか沖縄の中でも海とかももちろんなんですけど、もう那覇に惚れたっていうのが結構、今日もなんか FM 那覇なんで嬉しいって思いました。
お大好きな場所みたいな。
そうです、そうです。
ぜひ今度那覇の魅力を語っていただきたい ね。
そうだね、那覇の
聞きたいよね、
飲みの話で1時間みたいなね、面白そう。いいね、
飲みながら
全然できます。
飲みながら
絵で弱いもんね。
そうなんです。
これ住む前と住んだ後って何か変わったりします？
めっちゃ変わったのが、あの無駄なお金を使わなくなったっていうのが、あの私お洋服めっちゃ買ってて、あの関西にいるときはやっぱそこが、でも今もそんなに昔よりもおしゃれしてる感覚はあるんですけど、こっちの方が。でもなんか無駄なものを買わなくなったのと、あとエコ志向がついた。まだまだそういうビーガンの人とか、もう全部サステナブル系のエシカルグッズでやってるっていう人に比べるとまだ全然甘いんですけど、なんかちょっとでもこうマイタンブラー持とうとか、なんか多分それで自分に余裕ができてるからなんだなっていう、なんかエコな活動をしたくてやってるってよりかは、その沖縄でやっぱ日照時間も長いじゃないですか。だから多分なんか時間が多分長いんですよね、関西の時より。あとはあの移動時間っていうのがもうめっちゃキュッて なくなったので、なんかそことかも結構でかかったなって。前やっぱ1日3時間ぐらい移動時間で使ったりするんで、
今ちなみに移動手段は何ですか？
私は徒歩
歩き、
もう近いんですよお家から会社が、なんで結構そこがめちゃめちゃカットされて、やっぱ自分の時間も作れたりとか、なんかそこが結構でかかったなっていうのがすごい変わりましたね。
なんか新たな視点ですよね、私たちずっと沖縄じゃないですか、なんかあ、すごい、そうなんだってなりません？
なんか結構沖縄に来ると人間ダメになるとか言うじゃないですか、困るとか悪い。そう、どうそれ多分まあ自分次第でしかないし、多分こう視点変えるだけでもっとその沖縄の良さをもっと使うっていうか、なんかやっぱ沖縄とかって鬱にもなりにくいとか、やっぱ日光に当たるからっていうのもあるみたいで、
そうなんだ。
もちろん紫外線とかね、なんか本当にそういうなんかデメリットもあるんですけど、やっぱその東北とかに比べると日照時間も 2,3 時間全然こっちが長いんで、こう明るく入れる時間が長いというか、もうね、そこが多分もう今1年以上住んで、この前ふと考えた時に変わったなってめっちゃ思いますね。
だから沖縄の人明るいのかな、
ね、穏やかな人多いんですかね。
やっぱありますよね、そういった地域性というか、
めちゃめちゃ
気候性というか、はい、そういうのは、ね、結構反映されるのかなって思いますけど、
なんか実はその神戸の地元の小学校からの友達とかも2人私移住させてて、この1年間
させた、させた、
させたってはちょっと言い方悪いんですけど、やっぱちょっとその働き、やっぱ私が沖縄働いてるのを見て、やっぱ普通の企業さんに行くのよりこっち働いた方がなんか自分らしくいけるじゃないか、まあ、それは人それぞれなんですけど、まあ、1人は短期移住で1人はがっつり移住してくれてて、やっぱその2人の話とか聞いててもなんかその沖縄の良さをうまく利用してくれてるなというか、っていうのはすごく思ってますね。
なるほどな、はい、これうまくね、あの使えない、使えないって言ったらあれですけどね、ハマらない人もいますもんね、たまに。
そうですね、
人によっては
なんかもうそれは人それぞれかなって、本当に多分北海道が合う人は北海道が合うし、それこそハワイが合う人はハワイが合うし、ただ私逆にハワイは行ったことないか分かんないんですけど、まあ、でもなんかその人それぞれその愛せる場所みたいなのがあると思うので、それが私がたまたま沖縄だったって感じです。
嬉しいね、
嬉しいね。沖縄の沖縄民としての誇りだね。
いや、もういつもありがとうございます。
なんか私たちなんか沖縄の人なんか
背負ってるみたいな。
全然なんもみたいな。
いいえいいえとか言って、ね、
でもなんかいろんな出張とかいろいろ行ってても、いろんなその各地方の人関わってても、こう沖縄の人沖縄に来てくれてありがとうって言ってくれるくて、この言葉って意外とそんな簡単に言えないって思うんで、すごい素敵な言葉を、それこそ会社のメンバーもだし、クライアントさんとか関わってる受講生さんとかにも沖縄に来てくれてありがとうございますって言われるくて、もうその言葉で毎日食べていけるわみたいな。おつまみだわ。
おつまみね。
もうそれが生きがいですね、本当に。
ちなみに全然話変わるんですけど、はい、オリオンビール好きですか？
あ、オリオン好きです。
だけです。
あ、だけ。
やばいでしょ。やばいです。
居酒屋好きっていうから、合うのかなと思って。
ビールは実はビール飲まなくてあんまり、もうハイボールとあの焼酎とかばっかなんですけど、ビールはあの普通の朝日とか苦手なんですけど、オリオンは 1,2 杯な飲めます。
あ、
さっぱりしてて好きだし、やっぱあのオリオンのロゴが好き、
あ、
ビジュアルが、は
い
はいはい、あとは
T シャツとかも持ってるんですか？
あ、持ってます、持ってます。着てそう、
着てそうだね。着てそう。
そうですね、着てます。あとはワッタとか飲みますね。
おつまみとか合います？
おつまみ、
なんか沖縄のおつまみって結構独特なものあったりするじゃないですか、あ、
でも梅水晶とかすっげえ怖なとこ行っちゃった。
めっちゃ怖い、今ハテナ、頭がハテナ。
梅水晶って沖縄だけなんですよ。
知らんかった。そうなんだ。
もしかしたら福岡とかもたまに流通してるけど、あんまり見ない。梅水晶はまずめっちゃ美味しい、耳がも美味しい、もずく酢も美味しい。
ほう、
いや、もう
梅水晶結構革命的っていうか、
うん、え、知らんかった梅水晶。
知らない。
そう、めっちゃ全国で流通してると思われがちなんですけど、梅水晶基本沖縄だけ、
案外ないみたいな、
ないですね。
と気づき、
梅水晶超美味しい。
さなちゃんの好物は梅水晶。
居酒屋の話だね。
塩辛いのが好きですね。もう酢とか、そういう、
はいはいはいはい、
塩分高めの、だから顔むくむんですよね。
筋トレでね、
筋トレで
頑張りましょう。
リセットしてね、行きましょう。
はい、
うん、
ここからじゃあ、次のね研究行ってもいいですか？
はい
はい、ではね、次の研究に行きたいと思います。私のニュースタイル ということでして、佐野さんが最近新しく始めたこととか、これ未来スタイルだなと思ってる、なんか自分の生活について将来こういう風に生活していきたいなとかっていうのを思ってるのがなんかあれば、その辺お伺いしたいなと思ってますが。
新しい自分のスタイル、でもなんかすごいいろんなこと最近なんか手をつけ始めてはいるんですけど、なんか案外今までもともと私フリーランスで働きながら、まあ、今回会社っていうのをこの年で作らさせていただいて、その今まで自分もだし、その一緒に働いてるメンバーもだし、働き方っていうのはあんま気にしてなかったんですよ。でここ最近すごい働き方っていうのをめちゃめちゃ気にするようになって、例えばどうやったらあの社員の人が出勤したいと思うんだろうとかっていうのをめちゃめちゃ考えるようになって、なんかそれが最近自分の中ではニュースタイルっていう か、 なんかそれこそ分かりやすく言うと、あのエディに教えてもらったチュラコさんで、うんうん、あのオフィスで野菜入れてるって聞いて、それをあ自分も入れたいって思って早速なんか先月、注文して8月から導入するんですけど、
そう、
なんかそういうのを入れたらもっとこう会社に行きたいと思うんじゃないのかなとか、なんかじゃこういうなんかあのスラックでやり取りをしてるんですけど、そういうチャットツールでやってるんですけど、まあ、こういうチャンネル作ってこういう話題をみんなで話せばもっと楽しく働けるんじゃないかなとかっていうのを、今までなんか一番考えないといけないところだったのに、そういう当たり前のところを考えないといけないのに全然考えれてなかったなっていう、その反省ともありつつ、最近そこが最なんですよね、自分の中でこう心の持ちよう的にも変わってきたっていうか、なんか自分しか気にしてなかったの今までって思って、なんかその対相手っていうのを考えるようになってから逆に自分にも向き合えるようになって、なんか働き方ってなんかよく働き方改革とか、なんか言葉では聞くんですけど自分で実践してみて考えるみたいなことがなかったんで、ここ 1,2 ヶ月最近それがすごいこう体現っていうか、考えてるだけでもこう自分の中で楽しいっていうか、なんか変わってきたなっていうのは、まあ、そスタイル的な話でいうと、はいはいはい、
新しい気づきというか、
はい、気づきがありましたね。
これ働き方改革って要は自分は変えられるわけじゃないですか、でも他人を変えるってなったら結構難しいところとかないですか？
いやでも本当あります。なんでそのみんなと本当に模索中で、まあ、ただ私一人だけじゃなくてそのメンバーもそういうことをちゃんと気にしてくれるメンバーっていう、そうありがたいメンバーもいるので、やっぱそこはみんなでこう話し合う時間とか、その仕事に関係ないところで会う時間と か、 なんかライフスタイルっていうのをすごい重視するようにして、なんかオンとオフっていうのをうまくあの分けれるように今いろいろ考えてますね。
は
い、でもまだまだでも全然、はいはい、あのまだ途中、過程の途中なんで、多分自分の理想に行くまではまだまだ時間かかるんですけど、まあ、でもなんかそれになんか1期目のタイミング気づけたのは自分の中でもなんかすごいいい気づきだなっていうのは思いました。
はあ、なんかもう家庭すらも楽しんでる感あるよね。
見てても楽しいしね。
うん、
多分中に入ってない人でも多分ちょっとでも関わってる人でももう伸びしろしかないじゃないですか。若者で集まってこんないろいろしてて、なんかそれ見るのも楽しいと思います。確かにね、外からでも
逆に年齢がまだ若いからこそ分からないところもたくさんあると思うんですけど、そんな中でなんかみんながみんな試行錯誤してやっていくっていうのはまた良さそうですよね。
はい、本当にいろんなメンバーがいるんで、やっぱ人もう人生一人一人全然なんか歩みたいなんか家庭が全然違うので、やっぱ全部みんなの夢というか思いを叶えてあげることはまだまだ難しいんですけど、まあ、ちょっとずつやっていきながら、まあ、何かいいものを作っていきたいなっていうのは、そうじゃないとやっぱお仕事の質もすごい悪くなるというか、なんかそこをちゃんとすることで仕事ももっとみんなに楽しんでもらうっていう感じのことをやってます。でも多分沖縄にいるからできてる感じはしますけどね、はいはい、これ多分都会だったら私できてないと思います。沖縄だからこそ自分に余裕を持って、まあ、さっき言った話と一緒で、なんかそこはすごい
環境がやっぱそんぐらい大事だなっていうのは、
はい、
あ
素敵な経営者ですよ。
素敵な経営者ですね。
いやいや、まだまだ結果全然出せてない。もっと頑張らないとっていうので、
働く側もね、一生懸命もっと働こうともなりますしね、相乗効果すごい出てるんじゃないかなっていうのは思ったんですけど、
ね、
楽しそうな雰囲気ですね。早速オフィスで野菜も
そうです、
取り入れて
興味な、もう興味持ったらすぐ、はい、入れようみたいな感じで
秒で入れてましたよ、私が、ね、これどうオフィスで野菜どうみたいな話になった時、あ、もうやるねみたいな、もう資料設計しますみたいな みたいな。
そうなんです。
すごいね。これが8月からも実施される。
それじゃ7月がいいって言ったんですけど、なんか8月からしか無理ですって言われて。
人気って言ってましたよね。
めっちゃ人気っぽくて。
らしいっすよ。
このオフィスで野菜って何ですかって思ってる人もいると思うんですけど。
あ、宣伝した方がいいかな。お世話になってるのでね。うん、なんかこの1個100円で野菜とかフルーツとか、あとお惣菜とか、を福利厚生で提供するっていうもので、うん、冷蔵庫とあと野菜とかも全部、希望の日に届けてくれて、うんうんうん、ね、希望の個数と希望の何がいいかっていうのをやったら、うん、もう勝手に届けてくれるっていう福利厚生でございます
ね。2週間に1回だっけ、あれ。
いや、ちらこそ週2ですよ。
週、あ、週2か、うん、水金か。
社員さん多いですもんね。うち、ん、は、うん、まだちょっと少ないんで週1、
うん、全然全然足りない。もう秒ですよね、チラコス。持ってきた瞬間にもみんな、トトトトトって後ろ並んで、いいものからどんどん取ってくみたいな。
いいものから、まあ、それぞれ好みがあるからね。
そうそうそう。
野菜に限らず、なんか結構あるよね、種類ね。
いや、あるあるある。ヨーグルトもあるし、桃もあるしね。
デザートもあるし。
うん、楽しみですね。
コンビニで買うよりも全然いいなと本当に思うし、なんか無駄な経費じゃないです
か。確かに。まあ、それをもう、やる。ね、社員のためとかそういうの思ってもやれるっていうのがすごくないですか。
すごい。
でも、いやいやいや、
その決断もすごいし、行動力もすごいし、い
や
い
や、なんか結構やっぱ憧れを形にするみたいなのがすごい好きで、なんか自分が本当だったら多分こうまだまだ成長中の会社、出来たての会社で、まあ、そんなに売り上げもめちゃめちゃ良くないからここは我慢しようみたいなのあると思うんですけど、あえてそうじゃなくて自分たちの憧れの場所で働けるような感覚になってほしいし、自分もそうなりたいんですよね。なんでそのうちのオフィスもすごいカフェみたいな空間なんですけど、やっぱそういうのにはすごいこだわってますね。なんか自分から憧れに近づくことで、まあ、やる、そういうなんか気づいたらそうなれてたみたいな。なんで今自分がこうだから、まあ、ここはなんかひもじく行こうとかじゃなくて、ここは逆にもうなんか先、まあ、先投資みたいな感覚で、まあ、みんなが働きやすいと思うなら、まあ、ただ私が単純になんかそういうのやってるのおしゃれじゃないですか。
はい、はい、めちゃくちゃおしゃれですよ。
なんかインスタにオフィスで朝入れましたみたいなのをちょっと言いたいなみたいな感じで、本当それぐらいの感覚でやってます。はい、
すごい。事務所もカフェみたいな雰囲気なんですか。
そうなんですよ。エディは来たことあるんですけど、そうなんですよね。
国際通りのところにあって、
あ、もう近くだ。
そうそう、めちゃめちゃ月一でねイベントをはい、してるので、
よかったら
勝手に宣伝してしまった。
どういったイベントなんですか。
もう毎回人との、まあ、人の思いを伝えるイベントっていうコンセプトは変えずに、まあ、そこに対して毎回テーマが変わるくて、まだ2回しかやってないんですけど、まあ、最初はちょっとなんか、まあ、1回目だったので華やかな感じのテーマで、2回目とか、まあ、先週が終わったんですけど、海を思うっていうのをテーマに、まあ、海を思ってる人たちが、まあ、そういうエシカルなショップを開いたりとか、まずサンゴの寄付のアパレルを販売したりだとかっていうので、毎回テーマを変えながら、でもそのただ売るんじゃなくて、ちゃんとこれはなぜ作られてるのかとか、なぜこれをこうやってるのかっていうその思いを買い取ってもらうみたいなって感じのイベントなんで、なんか面白いことに来てくださった方全員が買ってくださるぐらい、多分それってこうなんか強制的なもんじゃなくて、多分人と話すことで、その出店者の人と話すことで買いたいと思うから買ってる、なんか誰から買うかみたいなっていう感じのイベントをしてます。
ぜひね、来月。
売り方がうまいですね。
そうですよ。今なんか実は水面下で、うちのオフィスでやってるんで、本当に20人ぐらいの人がくるくる回るような形でやってるんですけど、秋ぐらいかな、秋か秋冬前ぐらいに、ちょっとこれのサタデーコーラルっていうイベントなんですけど、いつもオフィスでやってるのをちょっと野外でやろうかなって今計画してて、ちょっと皆さんの知ってるアーティストさんとかも今ちょっとアテンド中なので、またお楽しみに
してくださいね。
はい、
いるんじゃないですか。
何が？
なんか来てる、まだ沖縄でライブをしたことないアーティストさんで、結構なんですか、若者のそういうチルなのとか、ラップが好きな人とかはすごい多分好きなアーティストだと思うので、楽しみにしててください。
楽しみだね、
はい、これね、聞いてる方ね、行くんじゃないですか。
うん、来ると思う。
ちょ、
うん、
来ると思います。
那覇だし、はい、めっちゃ近いし。
そうですよ。
これ屋外っていうのは那覇ですか、これも。
屋外はちょっと茶壇か読みたんで検討してます。
なるほど。
はい。
中部方面で。
中部方面で。
はあ、いいですね。
はい。
もうさなちゃんのね、もう何をやってるかっていうのを 聞くのを忘れてましたよね。
確かに
確かに
勝手に話が浮遊してる。
とりあえず沖縄に移住した時ぐらい
移住した経営者みたいな、
聞きたいことありすぎて
何してんのって。確かに
今やってるのちょろっとと、あと今後どうしていきたいかっていうのをお聞かせください。
ありがとうございます。はい、振っていただきありがとうございます。私の会社アイアマイ株式会社っていうんですけど、まあ、そもそも社名の意味を簡単に、うん、お伝えすると、愛が自分と相手、うん、相手の愛と自分の、まあ、アイアマイの愛なんですけど、とあとはその最後の愛が、まあ、ラブの方の愛って意味で、まあ、要は、まあ、自分と向き合ったりとか、まあ、自分と向き合えることで自分を理解することで相手の人のこともやっと理解できると思ってて、うん、まあ、これは自分の体験を通して思ったんですけど、で、まあ、そこからやっとその愛っていうか思いが生まれたりするので、それをちゃんと形にしていこうっていうので、まあ、その両者がちゃんと理解し合って、そこでこう物事をうまくいい状態で、うん、産んでいこう、でそこに対して愛をつけていこうっていうちょっと臭い社名なんですけど、
いや
それを全ての軸としていろんな事業を展開しまして、うん、まあ、その中でも一番メインな事業がコーラルっていう若者のプラットフォームを今作ってまして、うん、そこで、まあ、SNS コンサルだったり教育事業っていうのをいろいろさせていただいてるんですけど、今メンバーが16名ほどいまして、うん、まあ、基本的に20代から20歳から26歳のメンバーが16名ぐらい在籍してまして、まあ、一応そこのプロデューサーっていう肩書きとして、また代表の子とか副代表の子とか、まあ、いろんなプロジェクトのリーダーがいたりして、まあ、形成してるんですけど、まあ、すごい簡単に言うと思いを形にするとか、そこでかつ、まあ、活躍する若者のその挑戦をちゃんと実現させてあげるっていうのが私の強みというか、やっぱ結局その例えば起業したいとか、こういう活動したいって思いはあっても一歩踏み出せないっていうのが、うん、沖縄の若者のすごいもったいないところ、
うん、
でやっぱそういう環境がないのも、まあ、例えば就活東京行きたくても飛行機乗れないとか、うん、こういうことやりたいけど周りから否定されるのは怖いとかでめっちゃあると思ってて、でこれって多分他の、まあ、地域とかでもいろいろ言えることだと思うんで、うん、まずは沖縄からその基盤を作ることで、まあ、沖縄から全国にどんどんそれを発信したいなっていう志でやってます。まああとはまあ単純に地方創生ですね、分かりやすく言うと、はい、SNS とか教育を通して地域をどんどん盛り上げる、でそれをまあ主体的にやるのが若者っていうチームです。
はい、その若者の方たちに機会提供するみたいな感じですか？
あ、そうです、そうです。
機
会提供だったり、例えばこれやりたいっていうのに私が投資したいって思ったら、まあ、投資というかお金的な投資じゃなくて自分の時間を使ってまででも一緒にやりたいって思ったら、じゃあそれ一緒にもうサービスとして作り込もうみたいな、
うん、
っていうのでやってたりとかしますね。本当にまだ模索段階で、
うん、
でも一応軸としては教育と SNS っていうのを軸にサービスを展開させてもらってます。
はあ、なるほど、はい、そこにエディも参加したって感じですか？
はい、そうです。
はあ、沖縄の若者として。
そうだね、沖縄の若者として
助けられてます。
いやいやいや、ね、自分も同じ、そうさっき言ってたみたいに何かしたいけどできないとか、
うんうんうん、
もうこんなって考えてはいるけどどうやっていていなっていいのか分からないっていうところでコーラルって場所があって入ることでもう相乗効果みたいな、
うん、
も
う
みんなが意識高いしやりたいことちゃんと持ってるし芯がある人たちが集まってるからこそよりまた自分を高められるし、
うん、
やりたいこともどんどん形にちょっとずつねしていけるっていう素敵な場だなと思いますよ。イベントね、さっき言ったみたいに月1イベントやったりとか、うん、農業のね最初にあった話、農業のイベントやったり SNS のねコンサルやったりとか、
うん、
いろんな感じでなんかもう一周回ったらもう結局沖縄に全部還元ね。
あ、そうですね。
できる。
そのエコサイクルみたいなものを作ってますね、うんうん、やっぱ優秀な人材が沖縄から出ていくっていうのもすごくもったいなくて、やっぱそれを止めたいだったりとか、
うんうん、
まあ、その沖縄の教育の質の良さをもっと高くしていきたいっていうのもあるので、なんかもういろんな問題、まあ、問題点をもっとなんかその舐められるみたいなのがすごく沖縄のなんかもったいなすぎるところだなっていうのがあるので、これって沖縄だからできてるんだよっていうのを全国に本気で言っていきたいなっていうの、なので、まあ、そういう意味では沖縄にとどまらずやっぱ東京とか、まあ、京都とかにもどんどんどんどん展開を見据えて今、うんうん、日々精進しながら頑張ってます。
これは沖縄の学生が主ですか、この若者っていうのは？
ですね、今は学生3分の2のメンバーが社会人とかフリーランスで3分の1が学生、でもただ関わってもらってる生徒さんとかインターン生とかは学生が多いですね。
うーん、
はい、
社会人とかってのも仕事を傍らにして終わった後に今来ていただいたりっていう。
あ、そうですね、もう本当にいろいろいるので、あの例えばウェブコーディングの会社にいながらうちに関わってくれてる人もいれば、インフルエンサー活動をしながら関わってくれてる人、塾の経営と大学生をしながらうちの事業に関わってくれてる人とかで、完全にフリーランスとして、まあ、コーラで 100% で頑張りたいって子もいれば、やっぱそれ人それぞれこういうかかり方がしたいって意思表示が違うので、まあ、それに合わせてうまくこっちもコーディネートしてあげて、うまくこういうのしようっていうのを言ってますね。
いや、それコーディネートできてるっていうのがすごいよね。
は
い、
同級生です。再度言います。再度言います。同級生です。
全然。
いや、なかなかね、そのやりたいことをやれる場所を提供するってね、すごいと思います本当に。
自分が関西で結構いい環境で育ってきたっていうのもあって、やっぱそれを自分だけでこれやるのもったいないなってなって、もう作っちゃえばいいんだってなって。まあ、あとは本当に結構血迷った時期とかもあって、今社会人5年目なんですけど、その血迷った時期に、まあ、就活なんかしてた時期とかもあって、中途採用で、とか、なんかちょっとフランス留学行こうかなとか、もはや生まれた広島に戻って田植えしようか農業しようかなみたいな、結構いろいろ迷ってたんですけど、結果やっぱ自分が環境を作る方に行きたいってなって、で待って、沖縄が盲点だったって、なんでその時15回も行ってんのに移住って選択肢がなかったんだってなって、もうその瞬間にも沖縄ってこうエンジンかかって、そこからなんかすごいなんか物事がいろいろうまくいってるというか、自分の中で波に乗れてる感じはしますね。なんかその波にこうみんなで乗っかりたいみたいな感
じ、ね、その沖縄移住を決断したっていうのは、その迷いが生じていろいろ考えに考えた結果、沖縄じゃ行こうっていう感じで決まったって感じですか？
そうなんですよ。なんか迷ってる時の選択肢に沖縄なかったんですよ最初、なのになんで沖縄が選択肢ないねんってなった瞬間に、もうそれだけになって、選択肢がもうふわって、帰りの飛行機ぐらいでめちゃめちゃその旅行行ってる時の帰りの飛行機で、まあ、降りてきて、そこからなんか沖縄行きたい行きたいって言ったら、ちょっと前職別の会社に一瞬勤めてたんですけど、そこからたまたまスカウトをもらう時があって、これはなんかお告げだわってなって、もともと2021を今年目標に動いてたんですけど、もうそれが1年早まって、でそれのおかげで、なんかすごいありがたいご縁のおかげで、それをうまくチャンスとしてやって、私独立する前提で入社しますっていうので入社させてもらって、まあ、そこの会社さんの社長もすごいいい人 で、で自分の挑戦をすごく買ってくださってて、でそこから独立させてもらったっていう感じですね。
はあ、じゃあ沖縄に移住してここで就職してるんですか一回？
あ、そうです。ただ京都の本社なんですけど、遠隔で本当に完全リモートでやってて、その期間が半年ぐらいありまして、その半年でやることやいろいろと進めさせてもらって、じゃあもう起業したい、起業したいというよりかは自分のやりたい授業を形にしたいっていうので、もう起業って選択肢しかないってなって起業したって感じですね。
すごい。だってチャンス前降りてきた時に器がないといけないじゃないですか。ちゃんとね、器で拾ってやってるっていうのがね、
気づけるっていうのもすごいね。そのチャンスにね。
確かに
気づけない人いっぱいいますもん。だって
難しいですよね、その見極めみたいなのも。
確かに。
いや、気づきと、そしてそこからの受け止めというか、そして行動して今があると、は
あ、ありがたいね。
いいね、いいご縁がまたありましたね。
そうだね。もう今後のコーラルとサナちゃんとアイアムアイに期待を、
期待を、はい、
はい、ぜひもし興味のある方はインスタグラムとかフォローしていただいて、
コーラルで検索していただいて、
はい、はい、コーラル
アンダーバー沖縄、インスタグラム、コーラルアンダーバー沖縄ですね、CORAL。
なるほど、
お願いします、
検索してみてください、ありがとうございます、それでは一旦コマーシャルです。チャンネルを引き続きそのままで。
15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。
めちゃめちゃもっともっとね、うん、いっぱい聞きたいことあったけどもうね、また次回呼ぶので来、はい、ていただいて、
うん、ぜひぜひお願いします、
うん、第2回やりましょう、
うん、第2回ねもっと深掘りしていきたいなと思います、うん、本日の研究振り返ってみて、佐奈さんいかがだったでしょうか。
はい、まずありがとうございました。ご出演
ありがとうございます。こちらこそもうこんな天気の中ね運んでくれて、
全然全然、なんか本当に何ですかね、やっぱ自分が話すことで自分の頭の中も整理できるし、こうやってこう素敵につないでくださったのですごいお話しやすかったし、もっと頑張ろうって思いました。ありがとうございました。
嬉しい、はい、
十分整理できてないですか。
しっかり全然できてないです、
はい、いやでもこれ分かります。この話していくうちに自分の考えが整理できていくっていうのは分かるんですけど、もういろんな場所でねやられてるから、こういった公共の場でもスラスラ話せるんだろうなっていうのは ねすごい思いましたけど、
まだまだです。
離れしてますねやっぱり。
頑張ります。最近ちょっと滑舌が悪いのがあんま良くないので
今度滑舌良くなるための YouTube 見るんですか。
あ、そうです。ちょうど明日の朝見ようと思ってました。
倍速で
バレてる。今日はあくびじゃない、いびきか、
いびき
倍速でもいいですよね。
倍速めっちゃいいです。
時間節約になるっていうか、
お昼ご飯食べるときとかずっと見てます。
そうなんだ。倍速で
無料だしね、 YouTube ってね。
確かに
便利なツールですよ、うん、本当に、
うん、楽しみだから。来月のイベントもあるし、また今後のねコーラのこのイベントとか、うんね、気になる人とかはねぜひインスタチェックして、うん、インスタ教えてとか、インスタのやり方教えてとかでもね、
うんうんうん、もう全然全然本当になんか結構若者だけで盛り上がってるって勘違いされがちなんですけど、うんうんね、そうじゃなくて若者を知りたい人とか、うん、若者何かしたい人とか、うんうん、逆にそこに憧れてる人とか、うん、私たちもやっぱ社会にどんどん向き合っていきたい、でもやっぱご教示いただく部分もたくさんあると思うので、なんかこうみんながねウィンウィンになれるような、うんうん、そういうプラットフォーム作っていけるように頑張りますので、お願いします。引き続き
よろしくお願いします
なんか思いましたね、その今の大人たちって若者がどういう風に考えてるのかなっていう、思ってる人たちも結構いるのかなって、
うんうん、めっちゃいると思う、
うんうん、若者に問わずいろんな方たちがぜひ来ていただいてほしいですね、
う
ん、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると
サナと
エディでした。
また来週。
バイビー。
バイバーイ。